ここは東京の外れにある劇場ボンクラー映画館。例によって暇を持て余しているボンクラーたち、今日もおしゃべりが止まらないようです。三人が語らっているのは絶対のアイロン。一体どんな話が飛び出すのやら、ちょっと覗いてみましょう。
ということで、ちょっと今回、はい、特別ゲストね。
ちょっと一声ですけ
ど、はい。いやいやね。
いやいや。もう喋っちゃいましたけど。
喋っちゃいましたけど。
この方お呼びしました。
オープニングからなんかおかしかったですね、多分ね。多分なんかラジオのオープニングもいつもとボンクラ映画館と違うような、
そうですね、
感じでしたけど、某ポッドキャストで、はい、局長という役をやっております、みちと申します。よろしくお願いいたします。初めまして。
これ恒例なんですけど、
はい、
ゲストの方のプロフィールをですね、
はい、ありがとうございます。
私が読み上げると、
はい、ありがとうございます。
じゃあですね、みちさんですね。
みちさん、はい、そうですね。
ネットワーカー、
ね、ネットワーカー、そうですね。
元ハンマーブロス、
元ハンマーブロス、
うん、私の現公式サイト、
間違いない、そうです、間違いない、ね、
東京ポッド許可局局長、
はい、そうですね、
ゴリラブーツとしてアルファブロガーアワード2009ノミネート、
はい、ありがとうございます。
はい、共著として世界のサブカルチャー、はい、各校証言者がある、
あるわ、はい、そうですね。
現在はハードコアチョコレート企画戦略部所属、
はい、
また個人ブランド、裸足の現デザイナーズリパブリックも運営している、
そうですね、
はい、好きな食べ物は牛丼太郎、
はい、
はい、これはお間違いない、
お間違いないですね、その通りですね、すべて僕の
一字一句合って
る、はい、僕の仕業です、すべて、僕が悪かったんです。
めちゃくちゃ多彩ですね。
いや、多彩というかよくわからない人っていうのがね、
いやいやいや、
わかりやすい、
悪ちすぎてちょっと、
何やってるんだろうみたいな感じですよね。
間接的にだから、
はいはい、
なんでしょう、こうハードカチョコレートの代表のムネさん
が、はいはい、
ゲストで出て
き
て、
そうですね、何でしたっけ、先々全然前回ぐらいですね、
そうですね、ゾンビの会の時に、
来ました。
で、ミスさんもいらっしゃって、
はいはいはいはい、
でお話とかを、
そうですね、
まあ、さん
やりましたね、やりましたね。
で、なんだっけな、ゾンビ取り終わった後かなんかに、
そう、あの打ち上げみたいなね、やってたんですよね、その後僕が来て。
そうですね、その時に、うん、まだミスさん、そのお店に来る前に、
はいはい、
お前ら俺なんかよりミキさんを出せと、
うん、いや、そんなことはないですよ。
あの人のポテンシャルを舐めすぎてるんです
よ。いや、そんなことないです。それはね、ちょっと宗さん言い過ぎだと思います。
結構ね、うん、真剣にそれ言われ
た。あ、本当ですか。宗、うんうん、さん恥ずかしがり屋さんのとこすごくあるので。
そうですね、シャイです
よ、ね。そうなんです。すごいシャイな人なので、まあ、そういうところもね、なんか出ちゃったのかも
しれない。ミキさんが昔、はい、クイックジャパン。
そうですね、大昔。
DJ?
そうですね、DJ とかね、
まあ、
ライブとかやってたんですよ。
19、20歳ぐらい。
そうですね、僕、東京に出てくるのと同時に、そういうある音楽が好きでですね、どうしても友達がいないじゃないですか。
出てきたばっかり。
ね、出てきたばっかりで、そういうのってあると思うんですけど、まあ、その中でなんとか一つだけですね、早稲田のサークルで、ちょっと近いような人たちを見つけたんですよ。いろいろフリーペーパーとか見つけてたので、はいはい、その人たちの、僕の始まりはその方たちとつながるために、毎週休みの日に、早稲田、関係ないのに、僕ね、働いてるのに早稲田大学に行って、サークル等で、そのサークルノートっていうんですかね、それに落書き勉強して帰るっていう活動から始まって、だんだんこう文通っていうか会うようになる、文化祭でね初めて会ったりとかしてから、まあ DJ やらないかみたいな、だから僕レコードとか買ってたんですけど、レコード買ってたら DJ できるってことさえ分かってなかったぐらい、よく分かんない状態でその音楽が好きだったんです。で、初めレコードね、ターンテーブルを買ってくれば多分レコード聴けるんだろうって買ってきたら、針をカシャカシャカシャカシャカシャって、ね、よく考えたらアンプとかスピーカーとかがいるっていうことさえ知らなかったんですよ。そういう状態からもう DJ を始めたんです
ね。昔の雑誌の街で
そのシートのそのシートのそんな感じで、そうなん
カシャカシャカシャカシャカシャ、
レコードから送られると思ってたんですよ。あれみたいななってたぐらいレベルの低いところで戦ってたんですよ。まあいろいろあって、まあ雑誌なんかに紹介させていただいたりとか、
その時がハンマーブロス、
うん、そうです、ハンマーブロスというユニットをね、3人でやってたんですけども、は
い、
やりましたね。
DJ ユニットみたいな、
ね、一応曲作りを、初めは DJ やってたんですけど、最終的に3人で曲を作ろうということになって、まあレコード出したりとか、海外、まあ主に海外なんですけど、ね、まあ、そういう海外のオランダのアーティストとかが、まあ、メインストリームなんですけど、そのジャンルで、まあ、その人たちを叩いたりとかですね、そういう、まあ、プロレスみたいな、俺も日本から参戦みたいな、うん、ちょっとオランダがちょっと変なことになってるぞみたいな、それお金持ちになってちょっと、メジャーに魂いってるじゃねえかみたいなことで、いろんな まあ、アングラの人たち同士で、
厄介な。
厄介な感じですね。当時ファックスですから、ファックスコミュニケーションができるんですよ。まあ、レコード買ったことはない、ある方は大体わかるんですけど、大体ファックス番号とか書いてあるんですね、レーベルの。そこにファックス送って、デモテープを送ったりとか、まあ、仲良くなって、まあ、日本にアーティスト呼んでイベントやったりとか。まあまあそんなことやってたんですね。うん、そのまあ雑誌とかもないですから、自分たちであの裏口入学ってそのフリーペーパーを作って、うん、あのいろんなところに配るんですけど捨てられたりとかですね。すごい嫌な思い出がいっぱいありますよ、ね。シスコテクノ店
で。いい思い出も
いやいやあるんですけどね。だから結構だから本当に自分たちで全部メディアも作んなきゃいけないし、自分たちで曲も作んなきゃいけないしっていうのは、まあ、日本に何とかしてそのシーンを輸入したいみたいな思いでやってたんですけど、まあ全然まあね、鳴かず飛ばすまではいかなかったんですけど、まあある程度までは行ったんですけど。
も
う
ね、雑誌に
乗って。そうです、そうです。DJ としていろいろ迷子迷子いろんなことやらさせてもらって、まあその中で、あの中澤啓治さんと裸足のゲームの作者とも知り合うことができたり、ね、まあ、そういうきっかけにもなったんですけど、なんかそんなのがありましたね。そういうことやってました。あの本当に24ぐらいは、20から24、まあ、本当に1995年ぐらいから、まあ、97、8年がメインのバンド活動としてその後はまあいろいろやってるんですけど、今
近年ですと、まあ、
そうですね、そうですね、東京ポッド許可局
長
ね、はい、なんかよくわからないんですけど、まあ編集人みたいな、それもまあプチカシマさんという、まあ多分聞かれた許可局、今ね TBS ラジオでしたけど、もともとはポッドキャスト界で、やってたものですから、その時にまあ僕の目線から行くと、カシマさんから誘われたっていう感じですね。でその前に鹿島さんと一つ、あの、宗さんもですけど、チョイペリアっていう別のポッドキャストやってたんですよ。で、まあ、それの編集もしてたので、まあ、ついでにその許可局っていうのは始まるから、あの、道さんよかったら入ってほしいみたいなことを言われたのがきっかけで、二人で、あの、当時、ま、牧田さんがどこに住んでたか、西武線沿線に住んでたんですけど、そこまで行って、あの、家で三人集まって、まあ、四人ですか、どこも含めて四人集まって、あの第1回のあのなんとかドラリオン論みたいなのを撮ったのが始まりですよね。今日は2007年ですね、確かね。2007年の1月かな、2月から放送開始、確か1月ぐらいに。
今年あれですね、まあ、レギュラー。
そうなんですよね、うん、TBS さんの、まあ、ものすごい時間帯ですけどね、金曜か土曜かなんか、
土曜の
生で聞いたことないんです、まだね。
朝4時。
朝4時ですよね。ほんともうなんか、ね、豆腐屋さんしか起きてないような。ね、
リアルで聞いてる人は、じゃあ、ちょっと少ないかもしれないですね。
そうですね。そうですね。録音多いかもしれないですね、録音ね。だからやっぱり、あの、新しい、逆にその時間だから、こう、介護で起きてる方とか、そういう50、60歳のおじいさん、おばさんとかも聞いてるような、
すごいですね、
そういう人たちはもう逆に顔もみんな知らないし、ね、そんな感じ聞いてるっていうのは最近。
なんだか面白い。
そう、なんだかよくわかんないけど、変な子たちね、みたいな感じで聞いてくれてるのもあるみたいですね。だからほとんどが多分、あの、ポッドキャストというか、あれで聞いてるのかなと思いますけどね、本当ね。
で僕もあのリスナーとして聞いてたんですけど、
はい、どこら辺ぐらいから聞かれたんですか。
立川ダ
ウンシーンの
号外で勝った時、
ありましたね。
あれは未だにキープしてるんですよ。あ、それでまあ間でちょこちょこ
聞
いたりとかしたんですけど、ただもうすごい回数、
まあ、そうですよね、そうですよね。250何回までがポッドキャストでやりましたね。253だったか4だかちょっと忘れましたけど、70いってたかな、わかんない。ちょっと毎週やってましたね。大変でしたね。もう、だから本当になんかあの、家とか帰ったとしてもやんなきゃいけないので、あの、ファイルだけどっか上げといて、あの、なんだっけ、漫画喫茶とかに行って、更新、あれ自動更新はやってなかったんです。絶対手動更新。一回自動更新失敗したことがあって、あるじゃないですか、ブログとか
ありますね。
あれがなんかうまくできなくて、なんかそれからなんか怖くて、手動更新でやったりとか、人の iPhone 借りて、管理画面入ってとかね。
超クラウド。
超辛い時ありますね。うん、あの昔よりまだそんなにガジェットがちょっとそんなになかった時代だったんで、結構毎週毎週っていうのは大変でしたね。
でも体 でこう頑張って。
頑張って、そうですね。だからどうしても旅行に、まあ、海外旅行とか行ったりするんですけど、そういう時はもう早めに金曜日出してとかっていうのやってましたけどね。そこはもう、うん、絶対出すってことだけやってました。かつあの、ほら、水曜版とかもやり始めたり、あと緊急特番みたいなので、 やったりとか、だからそういうのは結構難儀でしたね。だからこの録音してそれを持って帰ってすぐ編集してすぐ公開しなきゃいけないとか。
編集大変ですけ
どね。そうなんだ。だからあんまり基本は、ね、カットしないんですよ、ね。はいはい、基本カットしないのがなんかポリシーみたいなところがあったので、中にはちょっとあるんですけど、やっぱり後であれやめとったとかとかね、なんかまあ個人名とか、あの店名を言っちゃったとか、そういうのあんまりカットしたりしたことあるんですけど、基本はあのノーカットで出してるんです。だからその間に2時間とか、M1 の話とかね、2時間半とか喋って、あれとかひどいなと思いました。あの、牧田さん家に夜集まって、まあ、録画してたやつをみんなで夜集まってから一回見て、だからみんな一回見てきてるのに、またそこで見て、でから始まるから3時ぐらいに始まるんですよ。それから2時間ぐらい喋るんですよ。朝ですよね。で朝で、で、まあ、達夫さんの車に送られて帰るんですけど、僕当時蒲田に住んでた時あって、でその時達夫さんの車から降りて、チャリンコ取りに行って、チャリンコから家までね、多分ね、4分もあれば帰れる距離だったんですけど、そこでうんこ漏らしました、ね。それぐらいもう疲れてた。もう生まれるもんで、しかもたんまり、あの、こんな、どれぐらいって何なのかバスケットボール台ぐらいの漏らしたんですよ。だから、なんていうんですかね、ズボンがものすごく大きくなっちゃって、俺こんな漏らしたの初めてだなと思って、印象深かったんです
よ。スラムダンクです
。それ、その時確かオナニーロンかなんか話したりとかした帰りだったのかもしれないけど、なんかね、ひどかったですね。スラムダンククラスのやつです。本当がすごかったですね。
ポッドキャストを忙しすぎて、
埋もれちゃった。なんかね、やっぱり、蒲田っていうか地元、皆さんもあると思うんですけど、自分の近くの駅に着くと急に気が緩むみたいな。ありますよね。ああいう感じですよね。あれでも本当にちょっとの距離なのに、立ちこぎで帰りましたけどね、一応。まあさすがに座れないかなと思って。
ちょっと出たらもうしょうがないです
よね。もうしょうがないですよね。もう行くとき行かなきゃいけない
から。
もうそうなんですよね。そういう感じもあったんですよ。そんなことしながらも、まあ、ポッドキャストをね。大切に更新してたという裏話も。
そのぐらいのこと しないともポッドキャストが上がれない。
かどうかが、まあ、
年度1じゃないです
か。いや、いろいろね、いろいろあれがあったんだと思いますよ、いろいろね。
ゾトイさんまだ漏らしてない。
まだ、ママちゃんです
よね。いやいやいや、だけど、漏らさない程度でやるのもいいと思いますよ、僕はね。皆さん、ファンの方たくさん聞かれてますもんね、これね。
ちょっと最近ね、編集本当に大変そう
な
も
んね。あ、本当ですか。それはなんか、結構時間がないとか。
同じく、もうバタバタで仕事
してバタバタ、ああ、それ気をつけないと。
ですからね、
ね、そうですよね。僕もだから、ね、お勤めしながらやってましたけど、
そう、大
切だったですね。そうなんですよね。ね、だからそこはちょっと、まあ、いわゆる芸人さんとは違う苦しみといいますか、まあ、編集人として、あの、みんなを応援する、まあ、まあ、なんとか4人目な感じですけど、結局、まあ、まあ、なんか、僕も別に芸人さんとかじゃないですから、だからそのリスナーの代表みたいな思いはあって、だからなるべく僕が映るんじゃなくて、その3人を見てる、僕もそのなんかリスナーの亡霊みたいな、そういう立場でいる感じは多かったですね。
放送作家
って。そうですね。なんか僕が作ってるというよりはみんなと一緒にこう、俺もみんなを見てるみたいな、育てるって言うんですけど、みんながだんだん面白くなっていくのをずっと応援していく、まあ近くに入れたみたいなところがあって、今ね TBS なんかであんまり逆に僕はやることないんですけども、ただいるだけなんですけど、それはそれでね、まあ良かったなと思いながら、またポッドキャストに帰ってこれば、また僕が編集すればいいだけかな、みたいな、そういう感じですね。そんな感じの気持ちでいつも。
はい。そうなんですね。
で、しかも、ボンクラ映画館ですよ。
で、これは。なんか映画大ですかってふと思った時に、
はい、
今年でしたっけ、東中のバトルナインっていうのにユースト
を中ありました、ありました。1回だけありましたね。2回目がないやつ。よくあります、そういう
の。プチカシマさんと、トムネさんと、
ボンさんとで、はい、3人で。
話されて、
はい、ユーストリーム。
ちょうど、嘆きのピエタの話してて、
はいはいはい、
で、その時に、キム・ギドク監督の話をむちゃくちゃ、詳しく話されてたんで、
ちょっと思いが溢れちゃったんですね、
ちょっとね。ミチさん、キム・ギドクでいかがでしょうかって。
あ、はい、そうなの、お誘いいただいて。
ちょっと
今回なんと、光栄でございます。もうキム・ギドク皆さん聞いてるかどうかっていうの ねどうなんでしょうね。心配ですけどね。
好きな人は大好きな。
結構好きな人好きだと思います。今とか結構ね、この韓国映画を見ろみたいなムックが出たりとか、ちょっと去年ぐらいかな。あと、まあ、歌丸さんとかもそうですけどね、あれでやったりとか、まあ、ちょこちょこキム・ギドクの名前はメジャーなエリアに出てきた。
ビデオ屋さんにもちょいちょい増えてきた感じがします
よね。そうですね。新宿の蔦屋さんなんかで結構しっかりコーナーあるでしょ。なんかね、面出しのコーナーがあったりとか。
ありました、ありました。
そうそう、ちょっと僕が見始めた頃はそこまでなかったんですけど、今は結構あるので、もしかしたらご覧になってる方もいるんじゃないのかなとか思いながらね。
結構なんか役者さんで好きな人が多い気がするんですよね。やっぱこれはすごいですよみたいな感じで大体行ってくるのが役者
さん。ああそうですか。ニロクさんのファンみたいな。
そうですよね。
で大体うちのポッドキャストで、まあ一本映画で語るっていうのが基本ベースなんで、じゃあ何しようかなと思った時に、あのチャップリンとかの、キューブリックみたいな感じで、うん、ちょっとキム・ギドクもこれが一本ってちょっと決めづらかった。
そうですよね。そうです
ね。どうしようかなと思って、とりあえずまあ今回は、絶対の愛、
絶対の愛、まあ、
導入部とか入門編としては、うん、聞きやすい、見やすい。
そうですね。見やすい、見やすい。そう、見やすい。
でそこからこう、うん、他のも、
ね、見ていただければ面白いかなと思いますよね。
ちなみにミキさんキム・ギドク作品に出会ったきっかけ
っていうのは、はい、これそのさっきのポッドキャストの話にもつながるんですけど、はい、あのチョイペディアっていうのはやってたんですよ。それは必ずまあ宗さん、鹿島さん、内鹿島さん、僕あと何名かいたんですけどと一緒に、ネイキッドロフトさんとか、はい、そういうところにゲストを呼んで、あのゲストと一緒にトークしたやつをポッドキャストで流すみたいなのが多かったんですね。でその時にそのゲストで何回かやったんですけど、森下くるみさんって今元ですよね。で今は女優さんで活動されてる、はい、あの方が出られた回があったんです。その時にどんな映画が好きですかみたいな、まあ、普通の質問をこうなんかサイコロトークじゃないですけど、なんか紙をこう見せてこの紙みたいなのを取ってその話すみたいなことをやってたんですけど、その時に、ね、ちょうど弓っていう作品があるんですよ。それが公開中で、ギドクが好きで、僕はそういう名前も知らなかったんですけど、弓っていう作品で今来てるんですけど、それがすごい楽しみにしてるみたいなことを言って、僕インターネットの捜査係でしたから弓を検索して当時公式サイトをこうみんなの前に見せた記憶があるんです。それが一番初めのギドクとの出会いって出会いなんですよ。でまだその時点では見てなくて、その後チョイペディアの別のイベントがあって、それも1年後ぐらいかもしれないですけど、2006年ぐらいかな、チョイペディアスペシャルみたいなやつを、新宿のロフトプラスワンの夜をね、まあ8時間とか長い席でたくさんの芸人さんとか、女優さんとかいろんなもう今まで絡んだことないような大物ゲストを呼んで話をするみたいな感じで、その時は青木凛さんが前どんな映画が好きなんですかって話をしたら、やっぱギドクが好きだで、何個かそのタイトルも挙げられて、もうめちゃめちゃギドクハマってるんですよねみたいなことを言ってて、これ2回もギドクの話が出てきたもんですから、これは見なあかんのかなと。始める時何も思わなかったんですけど、よく考えたら森下さんも言ってたなって思って。だから僕にとって青木凛ちゃんが言ってくれたかもので、青木凛ちゃんが僕のギドクの師匠なんですけど、まあ、そこでその後、まあ、宗さん家に、行く機会がなんか、その時はほとんど宗さん家に毎日行ってたんですね。で、ほぼ宗さんっていうそのアドカチョコレートの宗さんと付き合ってる状態、まあ、ほぼ同棲みたいな、半同棲の状態だったんですよ。で、もう半同棲、ほぼ僕が彼女かなっていう感じで、いた時があった、ほぼ週7で会ってる時があった、まだ蒲田に住んでるのに、当時大谷に、わざわざ終電ギリギリまで行って、とか、朝帰ったりとか、次の日仕事なのにみたいな、やってた時があって、その時にたまたま悪い男を、姉さんが持ってて、これ面白いから、あれですよ、凛ちゃんが言ったやつです。ということで、借りてみたのが初めて、悪い男の DVD を見せてもらったのが、初めて僕の二度
って。俺も実は一番最初見たのが悪いよとか。
あ、ね、そうそうそう。あれで見て、もう感銘とびっくりしちゃって。
びっくりしました。
その年の冬に確かに宗さんと二人で、もう結局二人で行けなかったんですけど、二人で急に電話で意気投合して、韓国に行こうと思ったのもその悪い男をきっかけで、お互いちょっとその、ビーバップ的にちょっと女ひでりというか、どっちも彼女が欲しいけど、こうね、なかなかいないという状態で、二人もこう、もやもやしてる時期があったんですよ。でも韓国に行こうと決めて、まあ悪い男のあの沖屋に行こうと決めて行ったんですね。だから悪い男はそういう意味でも悪い影響、本当に僕たちに悪い影響を与えたなと思ってるんですけど、だから本当にその時に誰もいなかった。二人ともなんかこう、好きな人とか、まあこの人とうまいこと行くかな、行かないかなみたいなのもうまくいかないみたいなことばっかりで、だから急にお互い電話一回なんか電話話してて、まあ切った後にまたこう電話パッとかけたら、向こうの皆さんもかけようと思ってたんで、韓国行かない？俺も今言おうと思ってたんですよ。みたいな、そんな感じで行ったんですよ。だから結構その、そんな悪い男は結構、だからそこからギドク道みたいなものに、まあ後追いでね、どんどんまあ一個ずつ買ったりとかしながら見ていくというような感じだったんです。だから順番は結構バラバラに見ちゃって、初期作とかはね、逆にあんまり覚えてなかったりとかね、しますけどね。 ひどくさ。
日本だと悪い男くらいからしか、
うん、あ、そうなんですね。そうなんですね。
だんだん、あとからこう、初期作品が、
ひどく祭りとかいろいろあってと、そうですよね。ですね。で、絶対の愛。
まああのね、どうしてもあの、あれ、韓国ってあの、
はい、
整形大国っていうイメージがあ
るんですよね。
で、僕にはそう、なんていうか、顔をいじるってこと自体が、うん、気まずさとか後ろめたさがないのかなと思ったら、ね、この作品見ると、うん、あ、なんだこれタブー視されてるんだなっていうのは意外に分かった。
なるほど、なるほど、なるほど。
やる人はやるけど、うん、もうそういうのを否定する人はと
ことん否定する。なるほど、なるほど、なるほど。
そこにちょっとすごい意外だったんですけど。
まあ、だけど結構その気軽に、まだ日本なんかよりも気軽にできるみたいな、そのね、日帰りでやるみたいな。朝と顔が違うみたいなことは別に普通にありそうですよね、向こうの方とかね。
あのよく2チャンネルとかで、うん、韓国の家族画像みたいな
の言ってて、はいはいはい、
子供だけ違う、ね、
そうそうそうそう、うんうん、あれが普通なのかな。
いやいや本当ね、嫌な話ですけど、そういう、まあ、起き上がりとか行けばもうみんなしてますよね。はっきり言って、まあやりすぎてる、まあ、なんか同じような顔になるような印象はあるじゃないですか、設計の方の人。まあ、設計どうしても悩んでね、あの目が嫌だとか、そういう悩まれて、まあ、そういうことになったから、それを責めるつもりはないんですけど、勝手にね、自分でいじってるだけなんで。あの、みんな同じような顔の人がね、揃って、あの、いましたね、やっぱりね。普段歩いてる人たちは普通にアジア顔といいますか、なんで、そんなになんか整形整形臭い人はあんまりいないんですけど、やっぱりそういうところはやっぱり、表立つ人とも、まあ、整形とかやってんのかなとは思いましたけどね、なんかね。で、これ整形が、まあ、テーマとかね、なってますよね。
で、彼女がこう、もう、彼氏に、ちょっと飽きられかけてるみたいな、はい、勝手になんかもう言い出して、で、いきなり消息不明になって。
そうですよね。ほぼ自分でなんか爆弾物を投げて、自分で受け止めて爆発するみたいな、そんな感じでしたよね、あれね。
すごかったですよね。でもその、なんか、この恋終わるんじゃないかしらっていう時に、うん、他の女の子を思い浮かべさせて、やったら、
は
い、彼氏が銀立ちになっちゃって、これはもう整形する場合になって、
そう
門くぐるわけ
ですね。
でもあの、はっきり言ったの、設計前の子の方が好きなんですよ、僕は。
あ、僕も。
なんか良くないですか？
あっちの方がいいですよね。
なんなんでしょうね。
僕ね、だからやっぱ、変な言い方、僕やっぱ人絵の方に憧れるんですよね。人絵好きなんですよ。なんか、男子も女子もっておかしいかな。人絵だったら何でもいいっていうのは失礼なんですけど、あの、ポイントとしてあると思うんで、鼻とかもあると思うんですよ。皆さん鼻が嫌いだと多分絶対好き、顔好みじゃないなとか、あるじゃないですか、そういうの。それと一緒で、もう、人絵だったら結構僕いいなっていうのは、あの方も結構良かったですよね、一回目のね。
そうそうそうそう。綺麗な顔で。
そうそうそうそうそうそう。ね、僕もね、初めの顔の方が良かったと
思う。で、彼氏自体も別にそんなの気にしてないよって。
そうなんです
よ。普通もあそこが反応しちゃったんですよね。
そうなんですよね。反応しちゃいましたよね。そう、こうパクチョンさんですね。
チヨンさん。
こっちの方ですね。そうそうそうそう。
もうちょっとよくわかんなく
な
った。
よくわからない。
うん、そう。整形の前のチヨンさんで、整形後は
サンバのキョナさん。
役名もね、なんか、
そうなんです
よ。セヒとスウェヒ。
ね、そうなんですよね、これもね。もし見ていない方はよくわからないかもしれませんけど、あの見ると、いつも言いたくてすぐわかりますから、もう一度聞いてもらえれば。そう、どっちがタイプかっていうね、話です。僕、こっちです。
僕も
こっち。ザトイさんどうですか？
僕、その意表なし、3ですね。
あ、本当ですか？ちょっとやっぱり、こう、
免許入りなんですね。
やっぱり、ここなんか、しっかりした感じが好きですか？
でですね、あの、この映画見た後、
はい、どうですか？
みんななんか、この人も整形してんじゃない、この人も整形してんじゃないって、出てる人、ずっと疑ってしまってたんですよ。で、そういうコメントを用意しようかなと思って、一応、あの、出てた人たちの経歴調べてたら、その整形後の、ソン・キョナさん、整形カミングアウトしちゃったんですよ。
あ、したんだ。そうなんだ。
それでミスコリアに。本当にしてたんじゃん。
本当にしてるんだ。それ面白いですね。
で、一番最初に出てくるこのウェイトレスの女の
子。はいはいはい。
あのね。気持ち焼かれた。
そうですよね。
杉野咲さん。
そうです。この方も有名ですよね。あの、映画監督とかもやられて。はい。女優であり、監督もやられてますね。プロデューサーみたいな。
日本人
はい、はい、どうでしたかで皆さん僕から聞くのもあれですけど絶対の愛
最初
まあ、格論に行く前にちょっとね、なんか、総論と、こうなんか。
もう第一章の時点で、はい、まあ、映画って、まあ、あるっちゃあるじゃないですか。
あるっちゃありますね。
まあ、顔変えて、また来るっていう話まで、まあ、 想像はつくんですけど、はいはい、その後編ですよね、
うん、
彼氏がそれを知って、うん、今度逆をやるっていうのはもう全く想像がつかなかったんですよ、うん、
ははああなるほど、そこに行くのかという話ですね、うん、
なんかね僕はこうすっげえ面白かったんだけど、うん、もどかしいなって思いながらずっと見てて、
う
ん、
そうですね、結局答えがありそうでないみたいなところで言うと、まあ、得意パターンってあると思うんですよね、はい、俺なんとなくこうちょっとこれ絶対ないから外れちゃうかもしれませんけども、はい、リードコのパターンって多分あると思うんですよ、好きなタイプみたいな、こういう風に行こうみたいなのがあると思って、で初期の絵本のやつは結構登場人物が型 で物語も全部それぞれエピソードがありすぎて詰め込みすぎ感が出てた、だからだんだんこう回を重ねるごとに登場人物が少なくなっていくというか、まあ、ある程度しかいなくてっていう中でいくとちょっと絶対ないちょっとそれよりは中間地点ぐらいにあるのかなっていうところで、だけど落としどころとして その最後のぶん投げ感って言ったら失礼ですけどはいつもの得意ジャンルというか、まあ、ぶん投げちゃったなみたいな感じは僕はしましたけどね、なんか全体から見たとしても、まあ、ちょうどなんかこう真ん中っていうかミドルポイントみたいなのがついてるのかなとか思いましたね、
セリフの量とかもね、うん、ちょっと
そうですね、意外と
多め
そうですね、あと結構分かりやすいそのなんだろう合コンのシーンがあったりとか、なんだろうな、あとは変なカラオケスナックみたいなところに行って友達となんかベンダラベンダラやったりとか、ああいうあいるのかいらないのかよく分からないようなシーンとかあったじゃないですか、電話朝まで待ってね、お前バカ野郎みたいな、あれもいらないんじゃないのかなと思いながら、もう意外となんかしっかり描いてるところっていうのがあって、だから義読色っていう言い方ちょっと気持ち悪いかもしれないけど、そう義読いっぱい見てる方がするとちょっと物足りない感はあるのかなっていうのはありましたね。
そうですね。
はい。だから入門編としては僕結構面白いのかなって思いましたね。
さっきちょっと始まる前にミキさんと話したんですけど、なんか編集のリズムとかがね、やっぱちょっと独特というか、
そうですね、
あんまり文法をきちんと乗っ取らないで、バツバツ切ったりとか、唐突に何か出したりとかが多くて、その辺の面白さは存分に出てます ね。
出てると思います。そうですね。僕結構好きなシーンで、ちょっと格論的なところに行くと、その一番初めギンギンに立っちゃった時あったじゃないですか、はい、あのシーンも結構好きなんですけど、あの時にその彼女がやってたから、うん、セヒの方ですね、顔をシーツでタコスでしょ、あれって義足パターンとしては絶対一回いるんですよ、あれ1位なんですね、あそこ結構好きなの、あとその後お互いなぜかでかい大木みたいな蹴るシーンがあったんですね、男側もあったし、あの木はさすがに僕ね、実はこの後ちょっとお話しますけど、ロケ地巡りをするのがちょっと、義読に関してはし始めて、なんかバカになっちゃったんですけど、
聖地巡
り。あの木は見つからなかったですけど、あの木は絶対行ったら、もし見つけたら蹴りたいなとかって思う。なんかね、どうも。
3人目として
そうなんですよ。どうもよく、あの辺とか落としどころがありそうで、なんか意味がありそうでなさそうな、ああいうところがこう挟んでくるのは、あ、義読マジックだなとかっていうのはね。
きっちりした伏線じゃなくて、たまたま2人が別の時間で同じ木蹴ってたみたいな面白さ。
そうなんです、面白さなんですよね。全く同じ木を蹴るみたいな。で、びくともしない。死ぬほどでかいっていう。
もうちょっとなんかちゃんと作ろうと思ったら、
う
ん、あの木を2人で見てて、
ね、
どっちかが蹴ってるみたいなの入れると思うんですけど、
ないですよね。
あえてもう
それ入れてない。何もないでしょ。いきなり木を蹴る。あれとか結構ざっくりしてるなと思うし。
あの辺の面白さは、やっぱり引っかかったらみんな好きになっちゃいますよね。
そうなんですよね。だから結構だから、絶対ない中にもちゃんと義読マジックはね、ちょこちょこ入ってるのがね、好きですね。
なんかどっちかというと、こう、いたずらっぽい感じの、びっくりさせてやろうみたいな、そういう演出が多くて。
多いですよね。多いです。仮面というか、まあ、彼も得意でしょうけど、仮面を、仮面、まあ、あまりね、喋っちゃうとあんまり、ね、あれですけど。
面白い。
あれもいいですよね。あれも変なシーンだなと思うし、あと、写真を踏んで、歩くシーン。あれとかも、まあ、義読っぽさというか、 意味があるのかないのか分かんないけど、俺もやってみたいなみたいな。ね、あの切り張りで目を置いたりとか、ああいう紙の扱い方とか、今回まあ暴力描写はね、そんなにそれほどなかったですけど、そのいきなり窓ガラスが割れたりとか、そういうのありましたけど、
あれも結局謎のまま
なんですね。謎のままなんですね。結構ほったらかし感っていうのはね、僕ねいいなと思いますね。なんかね、遺族の中の
他の作品でも多いですけど、うん、あれは何だったのっていう、
そうなんですよね。だから結構落としどころが、多分本人もあるようなないようなこと言うんだろうな、うん、何聞かれてもねとか思いますよね。多分意味はないってことはないと思うんですけど、うん、なんかそこまでこだわってはないのかな
と
か、
お客さんはどっちでも撮れるような、
そうなんですよね。そうそうそう、今回もだから今回もとか絶対ないでも、やっぱ場所とかも結構やっぱり言っても何回も同じ喫茶店が出てきたりとか、はい、出過ぎじゃないですか、あの喫茶店はっきり言って。もうあの喫茶店は実は潰れてもうないらしいんですけど、俺は探しに行ってなかったんです。同じような場所は見つけましたけど、なかったんですけど、あの普通の映画の感覚から行くと、あそこまでなんていうか同じようなシーンへの繰り返しってひどいなとかって思いますよね。もうまあなんていうかため撮りできそうな感じでしたね、あれとかも、まあ、スーパー義読マジックなのかなっていうんですかね、この早撮りの、ね、マジックシーンみたいな、うん、早いんですよ多分撮るのね。
プラスしてあの2人よくあの喫茶店でトラブル起こしてるんで、いくら出入り禁止なんじゃないか
と。そうなんですよ、その毎回毎回トラブル起こしてるし、あのバイトなのかバイトなのか なんかよく分かんないようなことが
ふらっと
出てくるし ね、
あるあるしね。
もういつもコピー女性を、ね、
コピー女
性コピーばっかり飲み上がってるみたいな、あの、ね、同じとこ座ってみたいな、と最後の男を探すあの下りとかもね、よく分からないじゃないですか、あれも結局。
まあ、誰が本当の
誰が何なのみたいな ね、 ね、そうなんです。最終的にオチもあるようなないような、
よく分かんなかったですね。
分かんなかったです。
なんか俺なんだろう、今思い出してちょっと面白かったなと思うの、うん、あの冒頭だけかなと思ってた、うん、出てくる人で、あの整形外科の、はい、ね、お医者さんが、
お医者さん
途中ちょっと出てきてすごい、
そうですね、
活躍する
んです。意外とメインキャストになってるっていうね。そうなんですよね。
いいセリフがある、
ね、いいセリフありますよね。なんかね、
男の人も、うん、じゃあ俺も負けじと整形してやろうって言った時に、うん、先生に、うん、説明、
はいはいはい、あ
のすがりに行くという、
はいはいはい、
先生助けてくださいみたいな、うん、でそこで何言うのかなと思ったら、僕と飲みに行きませんかって。
そうですよね。
それもおかしいですけど、
それもおかしいです。
次のシーンで受け方飲んでるんです
よ、ね、そうそうそうそう、夜飲んじゃってね、
茶摘みの感
覚、最終的にはあの喧嘩になるんだけど、結局なんか泣きつくっていうね、あの悲しさみたいな。
なんかこう甘えたこと言う主人公に対して、そのお医者さんが、俺が拳で整形してやるって。
そうなんですよ。結構強いっていうな、あのね、お医者がね、うん、で言いたい、ちゃんと結構正論バシバシ言ってるっていうね。そんな好きやってんじゃねえよみたいなね。ああいうこといい、いいですね。
俺は医大を出てるんだって
言
った
ら殴
るって
ね。そうですよね、あれいいですよね。
面白い、
そうなんですよね。だから結構なんか絶対の愛はね、だからそういう意味ではなんかこうミニマムと、そのミニマムの映画が多いと思うんですけど、マキシマムのちょうど間ぐらいのこう揺れ動く感じとかは、あの意外とストーリーラインとかもまあある程度はしっかりしてるんで、あの見やすいんじゃないかなとか、他のに比べると
ぼやぼやしてると置いてかれる
ぞ。そうなんですよね。あの他のやつから入っちゃうと損する場合もありますから、そういう意味ではこれ俺僕この作品からっていうのは多分僕はおすすめかなといつも思ってますね。あとまああとまあ単純に恋愛物語みたいなところとか、そういうのもね、まあ義読なりにこう例えばその政権もそうですけど、まあインタビューにも答えてましたけど、この世の中にその確実なものはないんだみたいなことがこうメインテーマなんだと言ってるのとか、まあ、もっともらしいこと言ってますけど、けどまあまあそうだねみたいな、まあ例えばその恋愛も崩れゆくものであろうしみたいな、まあ人間関係とかね、まあそういう話とかも含めて、まあ僕も結構そういうの好きなテーマの方かなっていうのもあって、絶対ないな。見ていただければ面白いと思います。僕もね、見た方はね、どう思われたかあれですけども
。あの、さっきの整形の話じゃないですか、先生の話じゃないですけど、うん、
はい、
他の患者さん相手してる時にいきなり予約もなしに入って
きた。入ってきましたね。あの、オペ中にも入ってきましたね。入ってきましたね。
それでも全然びくともしないじゃないですか。
そうですね。全然普通にね、
うん、受け
答えて。うん。結構お面なんかも付き合いっこしちゃったりとか ね、
そうですね、
あれとか
一応患者さんの気持ちを分かって
みるみたいなね、で驚いちゃったりとか
手術のシーンをきっちり見せててすごいな
そうですよ ね, ね結構しっかりやってましたよね。
黒いシーン、
うん、黒いシーンもちゃんと一番初めにトーンとぶつけてくる感じとか、うん、ね、そうですよね。
あの初めて見た時の感想で、はい、その、うん、この監督は意図的に笑わせようとしてるのか、たまたまそうなったのか、うん、よくわからないみたいな、
うん、そうそうそう、なんか本当ギリギリ
のところ、ギリギリのとこですよね。これ多分だから世界的にも多分その僕あんまりいろんな映画そんなたくさん見る方じゃないですけど、うん、キム・ギドクっていう人はちょっと得意な監督って言ったらおかしいですけど、うん、多分映画っていうフォーマットって結構世界標準じゃないですか、うん、どんな国でも頑張ったら、うん、絵と、うん、まあ音楽とあとまあ映像とか映像が動くのと絵とか映像とあと音かな、うん、3種類ぐらいかな、うん、のものを使った一応世界フォーマット、世界基準でいうと結構しっかりとフォーマットなんだけども、意外と面白いことをいろんな人が撮れるはずって言ったらいいんですけど、まあ、打って出れる、まあ、日本の例えばたけしさんとかね、松本人志さんもそうだかもしれないけど、そういうところでは映画って最後のフォーマットかなとかってなんとなく思ったりすると、この人やってることはかなり僕面白いこと、俺多分この人すごい面白いんだと思うんですよ。
多分飲みに行ったりしたら、
めちゃくちゃ面白い、うん、めちゃくちゃ面白いと思うんですよ、多分ね。だから、この人、ギャグではないんです。ギャグとかね、ギャグっていうか、ギャグ映画とか、その、なんか映画をたくさん見てきて、何かエッセンスを何か入れてきたりとか、そういうの全然全くしてない割には、根っこからこの人多分、天然で面白いんじゃないかな、みたいな、その映画作りとかいう、なんか自分の中で発展した手法の中で、結構、なんかもう、世界的に一番面白いことをやってるんじゃないかな、みたいなふうには僕も思ってるんですよね。正直に。だから、絶対の愛だけ見ちゃうと、そこまでは思わないかもしれない。そう、作品を追ってみれば見るほど、あれ、この人ちょっと面白いんだな。ちょっとおかしくないですか、これ、みたいなこととかも含めて。
すんごいいいシーンのようで、すんごいふざけてる
ような感じで見えるんですよね。そうですよね。だから、結局物語みたいなのも語ったようで語ってなかったりみたいなところとか、ほったらかし感とかも含めて、結構なんかこう、異端児だけでは済まされないんですか。まあ、いろんな賞まで撮ってなんか、逆に映画ってどういうことどうなってんだろうとか、逆に笑けてしまうみたいなところも含めて、こんなに真剣なのに面白いみたいな、なんかそういう要素がすごく中に詰まってるのか、まあ、だから結構逆ユーモアみたいなものをたくさん持ってるのかなと思いますけどね、やっぱりね。
ちょっと別の作品になっちゃうんですけど、ワイルドアニマルって、冷凍の魚で、DV される女の子がい
る、魚で殴られる。
で、それを、反逆で、その魚取って、彼氏を刺しちゃったのって言って、現場見たら、腹に魚が刺さ
ってるっていう、そうなんですよ。それはね、松本人志さんも思いつかないギャグですよね、最大のね、ほんとね。だからそういうのもね、あえてぶち込んできてるっていうか、多分監督なんかいろんなインタビューとかね、残ってると思うんですけど、結構その、面白い武器みたいなのは、毎回考えてたりするのかな、みたいなことは多分あるのかな、と思う、初期の作品で。
うつせみはね、ゴルフクラブ。
ゴルフクラブはボールでとかね、あと、髪を綺麗にして割るよとか、
ね。ああ、そうですね。そうですね。髪すごい良かった
です、ね。すごい飛ばして、こう、
めちゃくちゃ折るんですよ。
それ無理じゃないかなみたいな、刺さっちゃったみたいな、だからありえなさそうでありえそうなみたいな、あれら辺とか、まあね、受け取り不明とかだったら、なんかまあいろいろね、突き刺さってる人とか、いろいろ突き刺さってる人とか、
黒人の赤羽の男の子が事故っちゃって、田んぼに落っこっちゃうんだけど、八つ墓村みたいな感じで、
そう、頭から刺さる感じとか、あれとかもやっぱりね、監督、八つ墓村見てないと思いますけど、多分同じようなセンスとしては、多分感覚、まあ、衝撃度の強い絵を撮りたいっていう思い一心で、面白いっていう方に受け止められてもおかしくないみたいな、そこはギドクを受容する部分で、ただ真面目とか、ただ何かこうストーリーが奇抜だとか、絵が美しいとかじゃなくて、単純に面白いっていう評価の方が僕は正しいんじゃないかなとかって思いますね、今見てて。で、結構連作で撮ってくれるので、パターンとかもまあ、マンネリズムも少しあってもあるなと思ってるんですけど、そこも含めてなんかもう面白い、この人をいつまでもこの人の見てたいなみたいな思いがだんだん、ギドクファンとしてはね、出てくるぐらいこう、愛出る部分があるなと思いますね。
韓国映画界がすごい異端 というか、うん、普段だとその映画学校を卒業して、そこからの映画監督になっていくっていうステップがあるはずのに、全く別ジャンルから。
そうなんですよ。
軍人、ね。
はい、元
中卒で軍人、そうか、キリスト教会に勤めるんですよ。その後、軍人にずっとね、軍人として十何年ぐらいやって、からですね、30いくつで、確か、パリかなんかに絵の勉強に行くんですよね。でそこでお金稼ぎのために、シナリオ学校、
はい、でシナリオ学校入って、うん、でも年下の同級生から全部教えてもらったりとかして、うんうん、
で自分でお金借金して一作目とか作ってるんですね。そのバルダーね、マリですね。結構なんかめちゃくちゃなストーリーラインで、そうそうそう言ってるような感じがしますけど、今となってはね、結構なんかそのメジャーな監督みたいな語られたり、ね、いろんな賞も取られててね、すごいなと思いますけど。
異端児扱いされてるんですよ。なんか、一説によると、韓国では嫌われてるっていう。
そうですね、嫌われてるという方がしてますよね。なんか
やっぱりあれ、コーストガードとかで、その軍隊の、言ってほしくないことを言われてるとか、
あとね、悪い男が一番初めに跳ねた時に、やっぱり結局すごい批判をまず受けてたんですね。男尊女卑というか、いわゆる、暴力、女性が暴力を振るわれるシーンが多かったりとか、こんな愛があるかみたいな、みたいな言われ方、まあ、いや、キム・イドムの仕掛けにはまったという言われ方も正しいので、それですごい動員が伸びて、っていう、まあ、映画評論家会からまず追い出されるみたいな、と、あとは、その、韓国のその映画ビジネスみたいなものに乗っ取らないみたいなところがあるので、そこで、なんていうか、映画界みたいなところでも大卒卒業して、普通にみんな監督になっていくっていう道とは違う、そのインディーズ魂みたいなところが嫌われちゃったりしてるのかなと。向こうで動員はそんなにね、ない方なんですよね。今回、嘆きのピエタは賞を取ったので、大きいね、金、何でしたっけ、金獅子賞、ね、ベルリン映画祭でしょ。撮ったのでね、たくさん上映するはずが、その上映やめたりとか、あとやっぱりその、何でしたっけ、ウェブルとかを叩いたんですよね、確かね。
そう
ですね。なんかインタビューね、あんなの、まあ、商業映画みたいな、あんな面白い、まあ、ウェブルとは言ってないですけど、ああいうポンジュノみたいな、ポンジュノ監督みたいな、エリートが撮った、あんなよりは俺の方がいいみたいな感じのことを、なんかその、揶揄したりとか、みたいなところで、急に、まあ、テレビ界、まあ、映画界っていうか、その、まあ、ゴシップネタとして、なんかいろいろ責任を取って一回辞めるとか言ったり、まあそういうのがあったりとか、いろいろあるみたいですね、向こうでね、事情としては。
もう、韓国映画って国策で作ってるっていうの
が、あ、そうですね、そうですね。
その枠からもう外れてるような。
そうですね。だから、ピーターも上映館せっかく増やしたのに、もう全部やめろって言ってやめさせたりとか、それは他の若い監督とかが、もっとその商業映画じゃないインディーズの監督がもっと映画館を埋めてほしいからっていう思い。まあ逆に言うと、それまでの作品とかも流したいけど、そういわゆる韓国の国策みたいなでかい商業映画が全部埋まってるっていうのはおかしいみたいな、そういうスタンスが多分あるんですよね。
ポンジュノとはね、馬が合いそうないですよね、うん、まあ、
ね、そうですよね、なんかね、やっぱりね、
ヨーロッパの方で受け入れたのが救いだったの
か、ね、そうですよね、多分ね、だから俺、春夏、秋冬でしたっけ、はい、あれがなんかドイツとの合作かなんか で、あれもちょっと小さい賞かなんか、取ってるやつね、その辺からだんだん向こうの方で目が出てきてるんです、たくさんの、オファーというか、やっぱお金出す人とか、そういう方がたくさんついたりとか、まあまあ、今はもう韓国でも認めざるを得ないみたいな状況まで来ちゃったのかなと。
実績あります
ね。実績がすでにできちゃったっていうところがあって、で、初ですもんね、だってね、韓国の監督。韓国人として、多分金獅子賞とか
もらう。そこら辺もね、来たの試しと。すごい似てます
ね。似てますよね。だから、その感覚はちょっとそういう似てるのかなと思う。やっぱり、本筋ではやっぱりどうしても行きたくないタイプの人なのかなとかね、そういうちょっと曲がった性格みたいなところも含めて、可愛らしい、可愛いがあるというか、顔も可愛いですよね。正直、ビーバーみたいで可愛いなって思いながら。内原
兄弟のお兄さん
が
出てた
かもしれない。そうそうそう。
絶対ないのを止めたいというか、あ、見ましたか。はい。やっぱり自分の顔にコンプレックスがあって、みたいなことは言ってて、まあ、どうしてもこう、イケメンとかと比べると、俺はもう、しょっちゅうしてないから、みたいな。
そうそうそう。
すごい、その、
そうですよね。
不細工側としては、ね、好感が
ある。僕もだからね、結構、こんな人、まあ、ワンピース描いてる人が結構不細 イプみたいな感じですよ、ね、話あるじゃないですか。僕あんまその詳しくは見たことない。
みんなそれで留飲を下げる
みたいな。あいつすげえけど顔は不細工なんだな。だから不細工頑張ってるっていうの嬉しいじゃないですか。世の中で。だから逆に不細工とかそういうコンプレックスでそういうものとか作らないと思うんですよね。逆に言うとね、なんかまあ音楽もそうですし、映画なんかもそれの一つのあれなのかななんて僕は思ったりします。そういう意味では世界をこう席巻してる、まあ韓国ってまあかなり小さな国でも。あのこんなビーバーみたいな顔の人が ある視点ショーとか撮ったりとかつまんない自撮り映画みたいなんで撮ったりするのは僕は快楽に近いというか、男子としてもなんかこのなんかこうそうですね、嬉しさっていうのありますよね。なんかね、夢があるんですよ。夢が詰まってる。だからもしまだ一回も義読作品を見てない場合は、さっき義読の顔を見てからでもね、あ、これとか撮ってるんだと思ったらじゃあ見れるかなみたいなのもあるかもしれませんし、
そんな高尚な顔
してないですかね。そうなんです。難しそうな顔のね、フランシスコッポラみたいな、あんななんかこうね、頭良さそうみたいな顔してやってるわけじゃないし、いつも通りなんか普通の黒い格好でね、
日本にそこにいそうな、
そうなんです、そうなんです、
モンテローさん、
そうそうそうそう、
モンテローさんに
いそうです、普通に飲んでそうですよね。
何回か会ってますよね。
会ってます、会ってます。後ろなんか結んでね、髪の毛ね、なんか50か60ね、白髪まじでね、いますよ、そういうおじいちゃんね。あれに近いですよ、
気楽に。
がこうなんていうかな、この映像美で見せるみたいな才能を30何歳ぐらいから急に一人で頑張ってやったっていうのが結構すごいなぁと思いますよね、なんかね。
あとちょっとさっき名前出ましたけど、初期北の映画作品、好きな人結構ハマりやすいんじゃないですか。
そうかもしれない。
なるほど、なるほど。
かなり言葉って、セリフ削って、シチュエーションだけで見せるっていう、
はいはいはい。
かなり使ってます。
得意ですよね、結構ね。
主人公にはもうなるべく喋らせないようにして、周りの状況とか、ね、関係のちょっと薄い人とかにセリフで、まあ、割となんか、すごいちゃんとした、
そうですよね。
脚本の作り方ではあると思うんですけど、ね、
だからそれの、そうですね、だから、うつセミっていう別の作品なんか特に顕著ですけど、
あれすごかった
ですね。あれなんかやっぱりだから、そのためだけに考えてるアングルとか、だから映画とか、映像を志す方とか見たら、すごいなとか思うんじゃないのかなって思いながらね。漫画のコマとかってもっと意外と、性的に見せることってでき、動的にもできるけど、と近い、また違うっていうのかな、やっぱ映像で静かで、あんまり動かないで喋らないで説明するって結構難しいんじゃないのかな。そのトーキーとね、なんか違うような、なんかその不思議感は、うつせみなんかにあるのかなと思いましたけどね、なんかね。勉強になるんじゃないかなって思いながら、技術力とか、よくそこまでね、多分すごい、確かコメンタリーも僕も見ましたけど、オプセミなんか結構そのために考えたみたいなところがたくさん、まあ、一個 の, 発明に近いですよね、多分ね、映像世界の中ね、一個捨てちゃうっていう、セリフ捨てちゃうっていうね。気づいちゃったみたいなのは得意な上手だなとか、
あれも結局楽器数というか、何を取るわけでもないんですよ。
ない
です
ね。
そうなんです。一切その説明も何にもない。
何もないんですよね。いろんなとこに行くだけっていう、場面がコロコロ変わるだけ
っていうね。物直してね、変え
るっていう。ような存在でいられる。
で最後よくわかりませんしね、あれはね。
一応なんか家庭の関係も直してそこに居座るみたいな。
そうです、そうですね。そうね、壊れてた鉄砲をね、直してたりとかね。あれは来たから、あれもなかったんですけどね、あれね、ももちゃんの鉄砲。
知られすぎるの嫌いだから
ね。
そう、あ、もう一回見たくなっちゃう。
あと、ま、体重計とかね、直したりとか。
あの描写良かったですよね、二人で。
そうですよね、あれ、
重いから一周して軽くなってるみたいな。
そうなんです、そう。あれ結構なんかあの時に、ギドックはなんか確か、ドイツの映画祭かなんかに呼ばれて、コンペで出したみたいなので、その反応が面白かったって言ってました。あそこで結構拍手喝采みたいになって、びっくりしたみたいなこと言ってましたね。
ちょっと、うつせみのその最後のセリフで、私たちが住んでるこの世が夢なのか現実で誰にもわかりませんっていうセリフがあって、これ僕、立川談志師匠大ファンなんです
け
ど、イリュージョン説っていう。
なるほど、なるほど、なるほど。
東京
ポッド
の中でもよく出てますけど、ちゃんとリンクしてるなと思って。
ああ、なるほどな、そうか、そうか。
で、まあ、ちょっと絶対ないんだ話、ちょっと思っちゃうんですけど、あれも最終的に、
ループしてますよね。そうですね。ループしましたね。
あれもちょっとイリュージョン的な感じ。ラグボにちょっとのっぺらぼうっていうネタがあるんですね、結構それも似たような感じで、こまものやが夜あの秋田から帰ってくる時に、はい、まあ、娘さんが泣いてるんですよ、うん、でどうしたのってそれをのっぺらぼうで、うん、で踊れて今度蕎麦屋の方がいたんで、うん、そこに行って助けてくれてたそれものっぺらぼう でそれが夢だったんで起きたら今度おかみさんのっぺらぼうだったっていうのを、でそのまま一回それが夢だったっていうのがまたおかみさんがのっぺらぼうで、そこからずっと無限ループ
してるんです
よ。顔っていうのと無限ループと思い出したんですよ。絶対のあそこ
そこそこ、落語家にも
慣れる、もしかしたらもしかしたらイリュージョンとかも、うん、
ギドカテなんとかみたいな、
そう感じで、あれですよね、そのそう人間の業をね、肯定するっていうところで言うと近いかもしれませんね、もしかしたらね、韓国の男子みたいなね、そういうポジションがあるかもしれませんね。
あんまり真人間出てこない
し、そうですね、なんかね、うん、
そうなんですか、
そうなんですか。でその現実と夢が区別つかないので、はい、まあ、弓とかでも一回どっか行っちゃった弓が時空を超えて戻ったりとか、
う
ん、
そうですね、最後のあのエアーセックスみたいなシーンとかね、あれも良かったな、
そういうちょっと飛躍した、
そうなんですよね、飛躍した表現みたいなね、うん、
だって
そうですね、セミもそう、最後のあのシーンね、最後のそのよくわからない武術みたいなね、技術を、
春夏秋冬春夏秋冬とかでもなんかあの、うん、お師匠さんみたいな人
が、ね、お師匠さんがやっぱり
船を、
そうなんですよ、あれもいいですよね、
この人超能力使えないんやみたいな、そこしか使わないんですよね、
そうだ、だんだんできるようになってきたみたいな、ね、あそこにずっと住んでたらみたいな、扉もね、バッてこう何回もありましたけど、あれもね、開けてたりとかね、実は。
なぜか、憲法の極意みたいなの持っててね。
うん、そう、あれもよくわかりませんけどね、あれをね、義徳自身がなぜか演じるっていうね、晩年期をね、あの青年の晩年期。
本当に僕も絶対ないの回で申し訳ないですけど、シュンシュンってめちゃくちゃ面白くて。
だからもう、
あれをね、
そう。
絶対見てすげえ面白かったんですけど、はい、そのやっぱ翌日ぐらいに、うん、春夏秋冬春夏秋冬ですかね、そして春で徹夜明けのボロボロの体で見たらめちゃくちゃ面白くて、
うん、
ちょっとシラフの状態もう一回見ようかなと思ってたんです
けど、
そうだから僕ね、あの春夏秋冬も大好きなんですけど、最後のあのアリランが流れるシーンあるから、あそこで必ず寝ちゃうんですよ、あそこで寝るんですよ、僕
マジですか、
うん、
眠たいみたいな、
あそこで一回絶対寝落ちするっていうね、最後までいけないんですね、だからよかったね、ほんと皆さん見て
ました、
そこのね、あの山登りのシーンがねきついんですよね、それまでは全然大丈夫なんですよ、あそこですぐ寝るの、あの曲が流れると、うん、気持ちよく寝ちゃうんですね、絶対毎回ですよね、越したことない、あそこ、うん、うん、あそこまでは覚えてるんですけどね、いいシーンが、あの曲の最後のあの辺がよくわかんねえなと思いながらいつも寝ちゃうっていうね、落としどころとして
ね、韓国の有名な、
まあもう歌をね、そう高らかに歌ってくれるんですけど、
かっこいいシーン
ですね、うん、そうね、だから。あの仏像を下げてね、どっか山とか登ってみたいなとか思いましたよね、僕なんかね、やっぱり一回ぐらいは。
唐突でしたもんね。
唐突ですよね、あれもね、なんかよくわからないですよね、本当ね。不思議なシーンが多かったです。あれも結構よくわからない、ね、ですね。包帯を巻いた女性が来てとかね、顔を見せないとか、まあ、絶対の愛とかと含めても、リンクする部分みたいなのもね、多分絶対あるのかなと思いますからね。
でちょっと今回ポッドキャスト収録に際して、はい、ちょっと短期集中でキム・ギドク作品を私見たんですけど、はい、最初のそのイメージの印象で、はい、この人はめちゃくちゃ動かない人なのかなと思って、
ああなるほどなるほど、
バックボーンを考え、
バックボーンを考え、そうですね、
脚本でやっぱりどっかで自分の分身みたいなのあるじゃないですか、これむちゃくちゃ怖い人かなと思って、まあ、唯一ある自伝というか、
はい、
特集本です
ね、はい、
それを読んだりとか、あと、アリアノっていう映画があるんですけど、
あります、
2007年
ですね、1回ね、ヒムの後開くんですよね、はい、ちょっとね、
2011年
ですかね、
でちょっとそのヒムという映画で事故を起こしかけて、
はい、
それからちょっと映画撮れなくなっちゃった
んですよね、
でそこで一人、山の中にこもって
こもって、はい、
で自問自答というか自分でカメラを備え付けて自分のそして一人でずっと喋ってるっていう映画があるんですよ、
そうなんですよ、
それを見た時にすごい印象変わったんですよ、
ね、うん、分かりました、やっぱりあそこでガラッと、
やっぱりこの人も普通の人間なんだとか、うんうんうん、作り手独特 の、 あの、うん、壁にぶち当たる時ってあるじゃないですか、うん、今その真っ最中を自分でも撮ってるんだ、
うん、そうなんですよね。あれはよくできた映画でしたよ。
で一人二役やってるんですよ、
う
ん、
そうなんですか。
もう一人の金麦とか、もう一人の金麦とか、
うん、あの影の金麦とか、と無理やり影だけ映してとかね、
赤木毒とか青木毒、
そうそう、赤木毒と青木毒がね出てくるんですよ。
そうなんですよ。こういう話してるのが一番メンバーぐらいです。
あれを見た瞬間、本当、あ、この人のもう一個奥を見たっていうか、
2009年、
そうですよね。
ただこれはなんか評判良くなかった。
そうですね、評判良くなかったんですけど、ね、あのこれある視点賞カンヌウサギ映画祭を取って、まあ、大復活ということになったんですけど、で楽しみにしてですね、やっぱ2000ヒムから空いてましたから、ヒムが終わってやっと次見れたのがこれだったんで、映画館で僕ドギモを抜かされて、ここまで面白くなっちゃったかと思って、僕すぐあのパロディ映像を作ったんです。未知のアリランっていう、後で YouTube に上がってますからね、よかったら見てく。まあこれアリラン見ないと意味がわからないんですけど、僕なりに未知のアリランっていうのをやってみたんですけど、やっぱりそう面白いなと思って、この人だってあのやっぱりその先ほどね、あのザトイさんが説明あった通り、やっぱり撮れなくなっちゃったっていう振りですよね。もうこの振りなん、まあ、あの漫才で言うと振りがあって、だからそれは本当にこう事故、あの女優が一番最後のシーンで、あのヒムの最後のシーンで首を吊るようなシーンなんで、その時本当に数秒間本当に宙吊りになっちゃったことが、あの事故、その自分がその映像とかその作品をの世の中を生み出す時のために人の命を奪いそうになっちゃったので、悩み悩んでというようなこう前振りがあったんですけど、中見るとそんなにね悩んでないというか、楽しそうなんですよ。そんなにね、山奥に住んでないんですよ。すぐね、割とふもと、割と下に行ったら、あの、すぐラーメンの、お袋ラーメンと買えるような、
富士急入らない。
そうなんです、そうなんです、そうなんです、そうそうそうそう、そうそうそう。そんなにね、山奥にしてないんですよ。で、しかも映像、そうそうそう。民家ありましたもんね。そんな、だから俺前振りがすごいから、俺相当悩んだんだろうなと思って、やっぱ本当にもう撮らないのかなと、もう、ひどくもう無理かななんて、もう俺本当に楽しみに、だんだんやっぱその実は絶対な愛以降ってそのブレスヒムってだんだんやっぱりちょっとなんかその作品の質は落ちてるなっていうのはね思ってたんですよね。でそれでその中で、やっと出てきたアリランがこのめちゃくちゃ差が加減っていうのがねものすごく良かったんですね。意外と余裕自適じゃねえかみたいな感じもして、だからこれよかったらね、もう順番に見てってアリラン、見るのがね、すごくいいと思う。そうなんですね。ミシノさんアリランっていうのをあの YouTube で検索すればすぐ出てきますので。
そこまで合わせて。
合わせて、そうなんですよ。それもね、見てほしいなと思いますけどね。
アリランのね、スタッフロールが全部キムキとかなんですよね。
そう、サニー、そうなんですよ。
主演制作
さん。嘘つけこの野郎みたいな、ね。だけど、これで賞取れるっていうのはね、やっぱりもう世界の義賊なんだなと思いましたね。本当に、いや本当すごい人です。
監督やりたいって人は多分全部自分でやりたい人になるんじゃないかなと思ってる
んですよ。そうなんですよね。だからこの中でも言ってましたけど、怒る演技は誰でもできるんだみたいなこととかも含めて、自分の中でなんか自分の映画のみたいなのを少し語ってたりするんですよね。あの義賊が悩んでるっていう体でどうしても1時間尺ぐらいにはしなきゃいけないので、あの無理やりなシーンとかすごい多いんですよね。ですごい泣いてるシーンとかうんこしてるシーンとかいっぱいあるんですけど、食べたりね、寝たりよくわからないし、あのこの中でもねやっぱりねちゃんとあの義賊が得意な、あのいわゆる、あの覚えてますかね、なんかキャンプのキャンプなんていうんですかね、
あのあれ
キャンプのテントの中に入って出たりとか、はい、こういわゆるなんかその境界線みたいな、はい、扉みたいなものでこの人得意だと思うんですけど、この中でもやっぱりやってるんですよ、ネタ。そうなんです。
山小屋の中にテント
張ってるんですよ。テント張ってるんですよ。
小屋の中に
。で、開けたり、閉めたり、誰だみたいな。
コンコン、誰だ
って。うん、もう一人コントみたいなのがあって、これ絶対見てください。本当に、あの、多分春夏秋冬より簡単。春夏秋冬ではあの扉っていうのは結構重要な役目がありました
ね。あ、ずれ。そうなんです。完全に青空のロケーションに扉が
行く、うん。扉がポッ、最高です。最高です。なんかあの箱庭世界みたいな、得意な、あの人が作るあの小さな世界の中で扉って得意なんだろうなと思って、まあうん、なんかね悪い男だとこう例えば鏡越しに見るみたいな、小部屋みたいなものとか、絶対の間とあのまあ整形する時のあの整形の扉とかね、あのいうのは全部 繋がってんのかなぁなんて思いながらいつも見させてもらって。ほぼギャグですよね。アリナに関してはね。ほぼ
一番、あれですね、春夏秋冬のラストシーンを見て。
そうなんですよ。一人で泣くんですよ。うん、
これいい
映画。いい映画だ、もう最高だな、俺、みたいな。俺、でもね、いや、本当
しかも自分も出てますからね。
そうなんですよね。だからなかなか自分が出て、自分が出てる映画を見て、自分の出てるところ
全部自分
で。全部自分
で。俺が出て、俺が
見るっていうね、もうすごい世界を。そう、そんな監督いないだろうみたいな、世界的に見てもね。
俺が褒める。
で、しかも俺が褒めて、俺が作品だみたいな。俺が全部撮ったみたいな。
それで、
そうなんです。それでよくわかんないんです。だから、なんで世界が認めたのかみたいな。よくわかんないですけど、だから、やっぱこう、映画、さっきも言いましたけど、映画ってフォーマットの中で一番今遊んでるっていうか、気のいい、バカしてるのはこの人、だから、俺ね、変にお笑いなんか学んでる人なんかは、まあ、言っちゃあれかもしれないけど、お笑いの勉強するよりも、俺、義堂君見た方が、絶対面白かったと思いつくんじゃないかなとかね、変な中途半端なシュールコントとかを作るよりも、よっぽど義堂君みたいなことやった方が、世界に跳ねれるんだよ。要は、お笑い業界の中で何とかするんじゃなくて、映画ってだからそういう魅力、夢詰まってるなっていうのをね、この魅力の、あれの中では感じますよね。こんなんでいいんだみたいなのを含めて、だから俺、笑いながらちょっと見てましたからね、もう嬉しくて嬉しくて、久しぶりに動く生義堂をずっと見れるってなんだこれみたいな。
出ずっぱり
です。出ずっぱりですんですよ。気持ちいいのか気持ち悪いのかよくわからないみたいな。自分好きが溢れすぎてる感じが。
あれが俺が
見たい。だから逆に、本当は、今回のピエタとかね、まあもちろんそのちゃんと、本があって、撮ってくれるのが一番嬉しいんですけど、やっぱこういうアナザーなんか付録的なものも含めて、人生をなんかこうちゃんとその中に反映させながら自分の中をこう面白がってやってるのがすごいなっていうのがね、他の映画なんかとまたちょっと違うのかなっていうね、いわゆる映画ビジネスだけど人自体がもう面白いっていうのが義堂君の、パーツとしてまずあるのかなと思いますよね。
そういうのがはみ出るというかにじみ出
てる。そうなんだから結構まともな例えば宗教的なこととか、まあ、今回だとそのキリスト教の、まあ、何かなんかこう起きてというか教えというかものとかこういろいろ描いてるようで実は描いてないみたいなところとかもなんか難しく語られがちなんですけど、これもリラックスして見てほしいなとは僕は思いますけどね、本当にね。
その楽しませるみたいな。
そうなんですよ。映画としてちゃんと面白そうな根底にあると思いますよね、多分ね。だからアリランなんかね、本当おすすめなんで。一番初めに見ない方がいいと思う。
後半に
。最後の最後に見るのがね、いいと思う。あれちょっと議論面白くなくなってきたなっていう時ぐらいに見るのが一番いいと思いますね。
やっぱり面白い。
やっぱりこいつ面白かったっていう。だから相当好きじゃないとここまでいかないと思いますけど、でも、もう義堂好きなら、もう義堂大好きってなったら、これ絶対見た方がいいと思いますよね。
あと、通して見てると、はい、水辺シーンがむちゃくちゃ多い。
そうですね。水もだから一つの、あれですよね。なんか何かと何かの境を表せるのかな、みたいな。ワニの中で、ワニが一番初めの映画ですけど、ワニでまず水辺の、まあ、ハンガンのそば、まあ、それでハンガンでグエムルのとちょっとかけて売ったみたいなんですけど、まあ、あれもだから水辺に住むとか、人とその、まあ、いわゆるこの、なんだろうな、ヒエラルキーというか、そのカーストっていうか、人の中の、存在として古事記みたいなものとか、まあ、ヌシットみたいな人とか、カルマが人低い人たちとか、そういうものとかこう、なんていうか、世界と区切って見せるときに水を多用するのかなと思いましたけどね。
絶対の愛ですね。彫刻公園っていうところで行くんですけど、
はいはい、
それがね、
そうですよね。
潮の満ち引きでロケーションが変わるところに彫刻があって、
そうなんですよ。
登ってずっと待ってると潮が満ちた
りで、下がなくなって水になってる状態とかね。
あの使い方も、
上手ですね。すごい上手だと思います。あとその、魚トンネル女っていう作品もあるんです、はい、それも完全に釣り堀の映画なんですけど、釣り堀の向こうの釣り堀って、まあ、日本の釣り堀と違ってなんか、まあ、ボートの一種なんですけど家になってるんですよ。あとでお写真見せますけど、うん、はい、それが浮いてる湖みたいな、まあ、それも水の中にまた一つ村があるみたいな、それがまた春夏秋冬のお寺水の上に出ましたよね。ああいうものとか、 なんかやっぱこう何かと隔絶された世界みたいなところを描くときに水大好きなんだろうなと思いましたけど、
もう弓もそうですし、
弓もそうです、誰もまあ水の上の物語ですもんね。だからね、得意なんだなと思います。
まあ、嘆きのピエタのラスト、川沿いの、
そうですね、そうですね、
死体を、
色の変な色塗られた死体がね、埋められるシーンがありましたよね。
悪い男だとラストが海辺の
そうですね。あれも同じ、あそこもね、そうです。もう一個悪い女っていう作品もある。あれも同じようなロケーションで。あそこ行ったことないんですよ。行きたいなって思ってますね。
ロケの話しましょうじゃん。
では、
そうですね。先ほど、ね、はい、前半の方でちょっと、韓国旅行に行ってきました
よ。そうなんですよ。せっかく今、絶対の愛のね、その直後公演の話も出たので、僕が行った時はちょっとね、データが古くて、はい、すごい遠回りして行ったんですけど、本当はこのまずね、ペミクミ彫刻公園って言って、はい、韓国ってソウルに金浦空港っていうところ、インチョン空港ってのがあるんですよ。で、どっちにも日本から飛んでるんですけど、そのインチョン空港の近くにあるヨンジョンドっていうでかい島があるんですけど、近くにあるモドっていう島の中に、ある彫刻家が、まあ一人なんとかっていう彫刻家が作ったエリアがあるんです。で結構行くのはね、大変です。
劇場でもフェリー乗って。
そうですね。だから僕もフェリー乗って行ったんですけども、フェリーもね、基本的には英語対応とかしてないので、ハングルまず僕読めませんから、そうですね。はい。これ行った、
ね。手のひらの。
手のひらの、絶対の間のよく、はい、まあ、パッケージとかになってます、はい、手のひらのシーンありましたね。
ありましたね。
この彫刻はこれ、無理やり撮ってもらったんですけどね。近くに歩いてる。
本編だとこの奥に階段が。
あ、ありましたね。もうね、錆びてもう倒れちゃってるんですよ。ボロボロなんですよ。しかもこれね、本編の何でしたっけ、コメンタリーでもありましたけど、はい、コメンタリー制作のメイキング映像でもあったけど、移動できるようになってですね、近くにクレーンがあって、そうなんです。結構いろいろ位置変えるんですよ。だからこの時行った時も全然位置が違うっていうか、もっと海沿いだったと思うんですよね。だからもっとこのなんか野原にあって、なんかすごくそれはちょっとしらけたんですけど、そうなんですね。だからもう結構錆びついちゃってる感じなんですよ。でもこの時一人旅行だってちょうどね、阪神じゃねえや、東日本大震災の後ぐらいの時で、そうですね、2000で一人旅で僕ちょっと行ったんですね。だからまあ放射線の話とかね、あって、まあ一人なんで、まあこういろいろ写真撮っててですね、これはラジオでは通じないんですけど、まあ
このね、
はい、この細い階段あるんですよ、このね、地下鉄、この駅がね、大学街なんですよ。でこの中にコーヒーショップがあるっていうのを、この中で、ジオシティのね、これなんていうサイトだったかな、バットバツマルさんじゃなくて、バツマルさんの、なんかロケ地訪問みたいなやつがあって、それを見て僕行ったんですね。で、ここにあるよって言われたので、この、ルーム&なんとかっていうコーヒー屋さんがあるんですけど、これもうなかったんです。はい、僕が行った時に。これまあ2007年で、2006年に撮ってる映画で、僕行ったの2011年ですから、なかったんですけど、
松丸さんが行かれたんですね。
行かれたんですね。だからね。で、まあ、その街をこう、まあ、撮りながら歩いて、ね。まあ、この時、まあ、ただの遊びですよね。ぐるぐるぐるぐるやっとって、何も得るものがなく、帰ると。人の写真ばっか撮りながらですね。だとこれ一応なんかこれやっぱ震災直後ですから、やっぱこう、日本の皆様、負けずに頑張ってくださいとかね、こういうのを見たりとか。でこのまま寝るのも悔しいので、なんかいろんなとこ行こうと思って、電車に乗ってですね、まあ悪い街に行くのを繰り出して行ったんですけど、次の日の朝からですね、朝早起きして、東インチョンっていう駅から行ったんです。これ実はこれ行き方としては間違ってまして、今は、黄色の新しい線路ができたんです。インチョン空港っていうのがね、ここなんですよ。ここなんですよ、はい。で、ここの2個先の駅に、なんて読めますかね、ごめんなさいね。雲在みたいな駅があるんですよ。そっからバスが出てます。はい、で、わかんなかったら、こっから、3目でした。3目、パッセンジャーターミナルに行ってくれって言えば、なんとか通じると思います。そこが、フェリーです。フェリーの乗り場ですね。このフェリーですね。こんな感じのフェリーが出てる。で、3つの島を行くフェリーなんですけど、2つ目の確か島を降りると、ヨドという場所で、さっきの絶対の愛の。
彫刻公園。
ほら、こういう、見たこと
です。やってた。
やっぱりやってましたね、カップルで。
カッパエビセンみたいな。
カッパエビセンみたいな、向こうのカッパエビセンで。
カッパエビセン
やってる。そうなんですよ。やってるんですよね。やっぱやってて、ね。 まあ、カップルを見ながら、僕一人ですから。
寂しい感じ
ですね。これ、もう完全に隠し撮りですよね。
絶対ないの、一コマに。
そうです、見える感じね、そうですね。で、着いてからすぐ場所が彫刻公園があるんじゃなくて、バスに乗るんですね。で、バスに乗った時に、どこで降りていいかわからないので、僕、この紙を持ってったんで、ここに行きたいんだと。向こうの韓国人の、まあ、ちょっと英語も喋れる人がいたので、聞いて、じゃあ、この俺が指示してやるから、そのバスで降りろとか言われて、降りた場所もね、意外とこの彫刻がないんです、はい、で山の中に下ろされる、でやっぱりこう夜とかもう行ったら泊まるとこがないので、はい、朝早くから行ってもう、はい、この時点でもうめちゃめちゃ腹減ってですね、1時ぐらいだったんですよ、はい、飯食うとこねえし、はい、このバスに乗ってやっとこさね降りて、はい、歩いてて海岸沿いが見えたらここかなーってとこにこういうのが見えてきたんですよ
これ絶対これだわ
ここでやっと来たこっちだわ、うん、まあ、道しるべとかもないですから、ね、もう全然わかんなくて、
まあ、ちょっとラジオ聞いてるから、はい、
そうなんです、これ絶対、ね、見た人はね、これまた後でね、裸足の原日記っていうのがね、はい、これ空港でね、このね、はい、いや飛行機が飛んでる下にこのね、うん、ありましたね、この中に入ったらいなくなっちゃうね、はい、この貝殻、
この彫刻もいちいちおかしかったですよね。
そうですね、これとかもね、ね、なんかありましたよね、なんかこれ
黒くて面白い彫刻ばっかりあるんですよね、
うん、熱いわみたいな、うんみたいな、よくわかんない
ちょっと非公開的な、
そう、あそれあれ、これありましたね、この
青
ハジョンがこうちょっとこう、はい、ってこう犬に噛まれるおちんちんね、はい、なんか彫刻とかでこんな感じです、ね、ずいぶんボロボロですよね、この階段がだからこう倒れちゃってる感じですね、この辺もだいぶ錆びちゃって、でこれ台座があるんで多分どっかこうクレーンで持っていけるんですよ、ね、これはもう今見えませんがそうなんですね、こういうのもあって、
これもありました
ね、ありますよね、まあ、よくわからない犬がいっぱいいたんでね、
ものすごい雑種です
ね、でも腹が減って仕方がないのでもう売店なんですよねこの中に入ってすごい高いポテトチップスを買って次のバスを2時間ぐらいのバスを待つみたいな、でバス停ってそれでやっとこさまたなんだターミナルですか、フェリーターミナル届いて、もうなんとかの思いで買ったたい焼きね、もう本当にお腹が空いて仕方なかった、もうそれぐらいもう二度と行きたくないなぐらいで遠かったんですこれもほらサンダーボールをやってる、帰りはこのタイプのフェリーで帰ってきました、
子供がサッカーやってる
そうです、そうです、そうです、ね、お互いこうボールをねパスし合う画面ですね、こんな感じです、あとは普通の韓国旅行をね満喫していますけどね、はい、そうなんです、楽しいですよね、この辺からだから僕ね韓国を好きになって一人で行くようにまでなっちゃったんですよね、
すごい、ありがとうございます、
いやいやいや、
これ貴重な
話、はい、もしねあれですと裸足の原日記の方を、ね、見ていただければねいいと思いますけどね、
ありがとうございます、我々もちょっとお供させてもらって、
そうですね、だからもしあれだったらまずこのね松丸さんのロケ地巡りみたいなやつを頑張って探してもらえれば、はい、いろんなとこ乗ってますから行くには便利かと思います、はい、
もうちょっと知りたい監督のこと知りたいっていう、はい、その唯一あった本を読むぐらいしかないです
けど、ね、そうですかね、
意外に
パンフレットの世界、
そうなんですよ、パンフレットがねあんまり出てないん
ですよ、ね、情報がないですよね、
そうなんですよね、唯一コメンタリーとかね DVD レンタルしても多分ついてると思うので、そういうの見るのが多分監督の横顔というか、ちょっとそのどういう人なのかなって知りたかったらそれが一番いいのかなと思います。一番唯一出てるのはこれだけなんですね。ちょっと古い本なんですね、だからね。
キム・ギドクの世界、
はい、
野生もしくは食材のヤ
ギ、うん、ってよくわからない、これ韓国で出たやつの略語版みたいな感じなんで、結構いい値段なんですよね、これね2000円か5000円ぐらいですね、2800円ですもんね、だから買うにはちょっと大変なんですけど、この中に唯一韓国の中で義読を評価している映画評論家のなんとかさんという方が来られて、まあ、その方との、インタビュー集だとか、あと実際義読がその映像を自分の、まあ、お金を借りたりとかいろいろしながらやって、の誰の映画監督さんとか知り合ってとか、そのなんか、まあ、サクセスストーリーと言っておかしいかもしれないですけど、まあ、映画監督家としてずっと体制していく姿なんかが少しデータとかも含めて持ってたりするんで、これが一番いいかなと思いますけどね、うん、資料が本当少ないですよね、 なんかこう金麦毒情報ね、あのあとね、ヤフーのブログを書いてる方がおられる、ちょっと今名前が出てこないと申し訳ないんですけど、はい、韓国であの映画の勉強されてる日本人の方がブログを書かれてて、その方が結構素早い韓国映画情報を流して、まあ、日本語で流してくれてるんで、なんで検索すればいいか分かんないですけど、あの義毒韓国映画修行ぐらい検索すれば出てくるかもしれません。その方のブログとかすごく参考になります。あの向こうのニュースなんか知るには手取り早いかなと思いますね。なかなか日本語訳したニュースってもう流れてこないんでね、映画ニュースでね。
であの今あの2013年11月上旬なんですけど、はい、ついこの間日本に来日
あしてましたね。そうなんですよね、
国際映画祭
で、はいはいはいはい、でなんかあのあれレッドなんとかレッドファミリー、そうですね、新作というかなんかあれでしたね、あの脚本かなんかやってて、あの監督は若手の方に、
あそうなんです
ね、なんかその話みたいですね、あの若手を育てる的な感じで、なぜか本人が来てるんですけど、確かお金出したのがプロデューサー業か、あの脚本業か、そっちのなんかそういう感じですね。だからちょっと最近そう何作かそういうのありますね、義読脚本みたいなのを出してるんで、それもまあ義読ファミリーみたいな映画として見ると面白いのかなと思いますね。なんかそのやっぱいろいろアリラの中で全部は言ってないけど、やっぱり何人か弟子みたいなのが、まあ弟子を志願してきた監督さんもデビューしてるんですけど、まあ何人かがそのいわゆる義読が嫌いな、あの商業主義的な韓国映画の中に入ってった、まあ成功するためにはそれも一つの手だと思うんで、僕は全てはちょっとね否定することない、まあ義読からすればそれは裏切りだみたいなことで、結構その恨みつらみみたいなものが最近のこの映画撮ってない時期、またアリランの中でも少し話してるんですよね、ちょっとゴシップネタっぽいんですけど、だけど僕長木のピエタ見た時にもなんかこうセリフ誰に向けてるのかなみたいなところで、そのあるその裏切られた弟子っていう言い方ちょっと変かもしれませんけどに対してのメッセージかなみたいなのも何個か見受けられたかな、ちょっとうがった見方ですけどね、ありました。だから大きい蔦屋さんとかに行けば、多分、まあ、地方でも大きい蔦屋さんに行けばなんとかなるかなとは僕は思うんですけど、ね、ぜひまだ特に韓国映画って入り口が少ないですからね、もしあれでしたら、そうなんです、なかなか入っていく機会がないと思うので、
ビデオ屋でもどかしいのか韓流って書いてあるところ、
そうなんですよ、
テレビドラマのね、
そうなんです、ヨン様中心で終わってるだけのがありますよね、
ちょっとしか置いて
ない、ね、そうなんですよね、だから義読作品をなかなかそんなにあのすぐ接種できるってなかなか難しいかもしれないですけども、あのまああのアマゾンでも売ってますしね、まあもしあれでしたら興味が出たら見てほしいなと思いますね、僕はね、既読ファンが増えたらなと本当に思ってます。
あの今年嘆きのピエタで、
はい、嘆きのピエタ、はい、久しぶりの復活の、嬉しかったですね、久しぶり、どう見ました、皆さん見ました、
はい、私は見ました、
どないですか、
面白かった、ほらお母さんとイチャイチャ
あイチャイチャのシーンありましたね、あの我々はヨンドンっていうミョンドンか、一番韓国でも有名なあの、まあ、日本でいう新宿みたいなところなんですよ、で、はしゃぐシーンがね、面白かったですよね。あの、隔絶した感じとかね。良かったですね。
まあ、独特なのとバイオレンスとか、これは何だったのと弱さとか、うん、
はい、
昔から持ってるその、うん、持ち味をもう一回こう戻ってきた
と。そうですね。なんかね、あの、相対性とかじゃない。なんか、久しぶりになんか小ぶりになったかもしれないですけども、まあ、久しぶりに義読的なそのエッセンスがたくさん詰まった集大成か、集大成的なものだったかなと思いながら僕は見ましたね。はい、面白かったです、
T シャツもね、コラボ
して T シャツもそうなの、ハードコアチョコレートでコラボを初コラボさせていただいて、あのこの間の映画祭来てたじゃないですか、それで あるあのメディア、ニュースメディアというかネットのニュースメディアなんですけど、方に、L サイズですね、これの T シャ、うちの T シャツをあの託して、あのインタビューするかもしれないと言ったので持ってかせたんですけど、なんかインタビュー流れちゃったみたいで、そうなんです、本人に当たってないんですけど、ね、もしかしたら、ね、どっか手に手に入れててくれたらなと思いながらね、嘆きのピエタ T シャツね、
着てほしい
です、ね、そうなん、もう在庫ほとんどないので、欲しい方はね、ぜひね、嘆きのピエタ T シャツで検索してもらえると、あれ、通販がありますから、買ってください、ね、嘆きのピエタ、あの1月7日発売って今日出てましたから、アマゾンで予約も開始されましたので、あの ぜひともなぎのペーター、ね、お願いします。宣伝ですけどね、本当に完全に、面白かったです、なぎのペーター。だから1回しかちょっと見れなかったんで、もう1回ぐらい見たかったなと思いますので、今ちょうどちょっと放送のあれとかあのリンクしないかも。11月か12月台は確か下田ガイドシネマで、あの東京ですけど、あのやってますよね。もし 見たいという方は見た方がいいかなと思います。はい、
ね、うん、あの、はい、好きなシーンというか、
はい、
あの絶対ないで好きなシーンで、
絶対ないで好きな
中盤のコンパで、
はいはいはい、
足湯コンパ、
足湯コンパありましたね。
やっててすごい地味な子に当たっちゃった。
当たってましたね、地味でしたね、あの子ね。
びっくりするぐらい地味な子だったん
です。そうですね。
でもあの実弾打ちに行きませんか。
そうなんですね。
あの意外性がちょっと、
うんうんうん、
で。まあ、韓国ってその実弾打てる射撃場があって、
うん、
それ終わったら、帰るときにもう一回振り向いたらっていうね、なんかちょっと東京ラボ
ストーリー。そうなんですよね、あれ面白かったですね。うん、
唐突でしたね。
唐突でしたね、あれもね。
あのアピールしてた女の子が振り向かないで、
そのまま行って。そうなんですよ。あれもいるのかいらないのかよくわからないシーンでしたよね。だからまあ、いいシーンだと思うんでね。
あれ、怒る人見たら怒りますよね。
怒ると思いますね。
なんでこんなシーン入れてんの、この女ちょっと行動が一貫してないよみたいな。
そうそうそう。
なりますよね。
でも俺なんかあの子の気持ちはわからない。
わかる。ちょっと意地張っちゃって、
はい。一生懸命ポジティブにやってんだけど、うん、どうせ値はっていうなんか、
あの、悲惨な感じ。悲惨な感じっていうかね。
でもう私から振ったことにしてあげるわみたいな。
いやいや、もう自信ないから、もう。もう怖くて見れないっていう。
あ、そういう感じで見れないですね。結構なんかもうギラギラした顔してあの人が怖いなと思いましたけど、そんな怖いな。
まああのね、写真が趣味みたいなと私をすぐ撮ってくださいっていう、もう下りなんかからも、はい、もう常にあの子は気づき始めてますよね、はい、もうね、私じゃなかったみたいな。ね、あれ韓国はああいう合コンらしいですね、だから本当にあれもね。
面白いですよね。
面白いですよね。1対1でやるんですね、合コンってね。
その1個前にカラオケ
ありましたね、ボックスね。
あの子たちは一体誰なんだ
って。あれはだからいわゆるホステスさん。
お金
絡み。お金、そうですよね、絡んでる。だから、やるやらないはあれは自然な交渉だと思うんですよね。あれも別についてるわけじゃなくて。
キャバクラみたいな。
キャバクラの延長みたいな、そうそうね、カラオケボックスがあって。
あの、まあ、日本でもスーパーコンパニオン的な感じで。
そうそうそう、あのシースリーコンパニオン的な、そういうね、芸が見れたら見れなかったとか、いろいろあるやつみたいなね。うん、そうですね、絶対の愛ね、好きなシーン。好きなシーン、やっぱ僕はやっぱ木を切るシーン、
切るシーンかな。
ちょっとクワイヤーを作ってもいいかな、
うん、どうですかなっていうね。あとはやっぱりあのお面ですかね。お面も良かったですね、やっぱね。お面ね、
あれ泣きながらそのまま待ち歩くじゃないです
か。そうなんですよ、あれ
怖いんだか
怖い
んだ
か。そうなんですよ、あれだからあれも義賊っぽいなっていうのがねありますよね。
スンドゥブチゲみたいな、ガラスの器で、
あれでね、
あれ、うちセミでもね、同じようなガラスの器で、
そうそう
あれ見ると、うまそう、
そう、うまそうな食ってるなと思いますよね、あれね、グツグツでね。
う
ん、
あ、そうだ、うちセミの編集
やってましたね、後ろにポスターがあって、そうですね。あ、ワイルドアニマルかなんかのポスターがあって、編集をしてるっていうね、あれもよくわからないんですけど、そうそうそう、ありましたね。
あと中盤に、あの、もう、彼氏が整形後に、あの、彼女の方に訪れてくる、マンションに訪れてくる男。
はいはいはい。あの、よくわからない。
部屋は間違えました。2
回来る人ですよね。
お茶を飲ませていただけませんか、どういうことですか。
あれもよくわからないですよね。なんか入っちゃったね、ほんとね。うん、
やっぱりこう一瞬なんかグラグラさせられますよね。そうですね、何見てんだろうな。
そうそう、だからあのうちセミなんかでもいろんなところに入っていくとか、今回のあの嘆きのピエタでもいろんなところに借金を取りに行くみたいな、結構場面をパンパンパンと変えるの、結構登場人物をシュッシュッて変えるのは結構好きなパターンなのかなとかと思いますね。同じような情景なのかな、物語の展開として結構好きな方かな。
結局彼氏で誰だったかって答えがないんで、
もう
どうにもできないですけどね。あの本当に惹かれたやつはそうなのか、
もう分かんないですよね。だからよく分かんないですよね。最初にねぐるっと戻ってしまう、ループで繋がっちゃうみたいなこととか、意味が分からない感じで終わるんですよね。あれも答えがないっていう ね、あれ
はそう
です
よね。
あれなんかコメントでなんか正解みたいに言ってないんですよね、別に。
あ、言ってないです。基本的には、ないです。ではないです。
誰しもそういう男女
の感情があるんだよ、みたいなことぐらいのことしか、ぐらいしかないですよね。うん。まあ、3年っていうのをこだわったと言ってましたよね。
あ、まあ、タイトル自体が現代が、
あ、タイムですよね。そうですね。
整形をこう否定するとか、そういう意味で作ったわけでもないと。
うん、あの、ちょテーマとして、そうですね。テーマ
がこういうのがあるじゃないですか。
なんかまあ男女間の物語みたいなのを描きたかったっていう話みたいですよね。だからその後ブレスも、まあ、いわゆる、不倫、なんかもう冷え込んだ結果のね、夫婦の映画とか、なんかちょっと繋がってるのかなとか。
まあ、旦那さんが彼氏と一緒ですからね。
そうですよね、そうですね。だから恋愛映画も僕好きな方なんですけど、なんかその中の絶対の愛はなかなか面白い恋愛映画とか、まあ恋愛映画っていうのはちょっと大きすぎるけど、まあ単純にコミュニケーション、人と人のコミュニケーションみたいなところで言うと、まあ、キム・ギドク曰く、その、なんだっけ、確実なものはないとか、はい、その後、ヒムの中で、白黒、同色だとか、はい、いわゆる、違うと思ってるものは一緒だったりするよとか、まあ、彼らの哲学みたいなものとかが、まあ、恋愛みたいなものを通して描いてくれてるみたいなのがあって、逆にその別にもう一人ミハイル・ハネケさんの話をするとあれなんですけど、ハネケさんがピアニストっていう映画を撮って、あれはメロドラマをバカにして撮ったんだみたいなことを確実にあの方は言ってるんですけど、まあその中でもいわゆる追っかけ合いが逆に反転するみたいな、初めは自分のピアノ教師、助教師が主人公なんですけど、助教師にちょっとこうアプローチをかけてきた大学生の男の子がにちょっとあしらってたんだけど、逆にその子が逃げていくと、逆にその助教ピアノの女の教師が追っかけていくみたいな、逆転してしまうみたいなところで、ハネケはその言い方として、まあコミュニケーションみたいなものは不可能性がたくさん含んでるんだみたいな、いくら言葉でコミュニケーションしても分かり合えないものは分かり合えないみたいな、これは男女間とかも抜きもかもしれませんけど、そういうのがちょっと二人の映画監督の中で同じようなテーマをちょっと恋愛で見せてるのは面白いのかなとかっていうのは絶対の愛では思いましたね。
すごい
ま
とめちゃ
った、まとめみたいになりましたけどね、なんかいやいやそんなことないです、なんか
無理だ
ね、絶対の愛ね、そのだから面白いと思う、肩の力抜いて見てるところが一番いいのかなと思いますけどね、結構まともな方だと思います、本当に。ま
あ、ちょっと初っ端のシーンだけ我慢すれば、
そうですね、初っ端のちょっと激しいシーンがありますけど、あとは結構普通の恋愛映画として楽しんでもらえればね、しゃがれ声の男の人のね、シャシャシャシャみたいな、よくわかんない感じとかも楽しめるんじゃないかな、シャカシャカシャカシャカ嫌がってみたいな、そこまでなんのかなみたいなね、整形したら
わざと出したみたいな、
そうなんですよね、唇だけこうなんかね、あれとかね、嫌がる、だ独特のセンスみたいな、ちょっと気持ち、だから生理的にこの監督無理だって人もいると思いますけどね、だから好きな人はこうがっつりいけるんじゃないかな、
町山さんがホヤみたいな、
ああなるほどなるほどなるほど、
すごい好き
な、そうですね、分かられるかもしれませんね、監督としても、ね、
珍味はちょっとっていう人
は、意外とハマるとこの映画はね面白いんじゃないかと思います、まあ、入り口にはぴったりじゃないのかなと思います、
既読道の第一歩
で、よかったら、ね、既読さん見た感想なんかね、もし見られたらいただきたいですよね、は
い、よろしいでしょうか、
はい、
ありがとうございました、
はい、
今日も三木さんに、
はい、
来ていただきました、
いやいやこちらこそありがとうございました、本当ね、楽しい会で本当に嬉しい、もう本当に何かありましたら本当いつでも呼んでいただければ、僕はよく喋る方なんで、はい、皆さん喋らないと思ってる方が多いみたいなんですけど、すげえ喋るんで、義読の話とかだったらいくらでもしますので、よかったらね、
また義読作品で、ね、
そうですね、来ていただいたり、
そうですね、なんか次回作、はい、もうなんかね公開はまだされてませんけど、一作もう一つ撮ってます、はい、アーメンとか撮ってますし、で来年ももしかしたら変なやつまた撮ってくれるかもしれないので、ね、楽しみですね、
ぜひぜひ、
はい、
します、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
ありがとうございました、
ありがとうございました。